始まりました。滋賀15の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。サミー操作です。今回は構造主義っていうのをテーマにお話ししていこうと思います。聞いたことあるぞっていう方もね、多いと思います。まあ、この構造主義についての入門書みたいなのも新書とかでね、結構簡単に、読むことができると思います。構造主義、ウィキペディアによると講義には、広い意味では現代思想から拡張されて、あらゆる現象に対してその現象に潜在する構造を抽出し、その構造によって現象を理解し、場合によっては制御するための方法論を指す語である。まあ、いまいちピンとこないんじゃないかなと思うんですが、まあ、なんでね、この構造主義の話をするかというと、まあ、ある意味で構造主義っていうのは言語学から始まったんですね。フェルディナンド・ソシュールっていう言語学者から始まって、でその後、まあ、レヴィ・ストロースとか、まあ、ロランバルトとか、まあ、いろんな学者が出てくるんですけど、まあ、一応祖としては言語学者であるソシュールから始まっています。でこの構造主義的な考え方が、まあ、かなり、まあ、言語にマッチしていたっていうか、その言語に、使われていた構造主義的な考え方を、例えばレヴィ・ストロースなんかは人類学の方面でその親族関係とかね、あるいは神話なんかも言語学の手法で解き明かそうとしたんですよね。で言語学っていうのはソシュール以前、ソシュール以後っていうふうに、まあ、大きく分けることができて、それゆえにっていうか、構造主義っていうのは言語学を学ぶ上では避けては通れないものです、多分。で過去のこの番組のエピソードでもソシュールの話っていうのはまあまあやってると思うので、まあそちらもね、関連エピソードとして概要欄にリンク貼っつけておこうと思うので、合わせて聞いていただけたらと思います。というわけで今回は現代思想にね、おいて、まあ、重要なものである、まあ、さらに言うと言語学においても、まあ、かなり重要な構造主義というものについてお話ししていきます。
滋賀十五の壺、
まあ、さっきウィキペディアの概要みたいなところを読みましたけど、まあ、あれじゃ何を言ってるかよくわからないと思います。まあ、いろんな現象の背後に構造っていうのがあって、でそれはよく無意識で、まあ、潜在的なものなので捉えづらいとかね、その見た目だけじゃわからない裏のっていうかな、まあ、そういったものを探ろうとするのが構造主義なんですけど、まあ、特にね、言語学において構造主義的な考え方っていうのはどういうことかっていうと、関係的で相対的な、まあ、見方をするっていうことじゃないかなと思います。まあこれでもよくわかんないと思うので、僕はね、この構造主義的な考え方を考えるときはじゃんけんを思い浮かべるのがすごくわかりやすいと思うんですよね。じゃんけん、グーチョキパー、このグーとチョキとパーというそれぞれの要素っていうのは、じゃんけんという一つの体系の中で意味があるものです。じゃんけんというその閉じた世界を飛び出したところで、グーやチョキやパーっていうのは意味を持たないんですよね。まあ将棋とかチェスとか、そういうまた別の競技にグーとかチョキとかパーとか出しても、まあ何の意味もないですよね。まあ当たり前といえば当たり前ですが、まあこれが一つ構造主義的な考え方で、まずその全体に対して個々の要素があるっていう考え方をします。でその全体っていうのは、 個々の要素の集まりっていうわけではないんですね。逆で、全体ありきの個々の要素っていうのが構造主義的な考え方です。これはどういうことかというと、じゃんけんという、まあ、体系の中では、あれはグーとチョキとパーの集まりって考えるんじゃなくて、それぞれの要素っていうのは否定的にしか、ネガティブにしか定義できないんですね。グーっていうのはチョキとパーではないもの。チョキっていうのはグーとパーではないもの。パーっていうのはグーとチョキではないものっていうふうに否定的に定義されるものです。で、このグーがグーであるためには、チョキやパーと異なるっていうことが一番大事なことなんですね。まあ、つまりこれが関係的とか相対的っていうことなんですけど、積極的にグーチョキパーが何かしら意味を持ってるんじゃなくて、それぞれの要素は隣り合った要素との差異、違いによって、まあ、認められるものです。で、これがまあ関係的だっていうことなんですが、もう一つここで言えることは、グーやチョキやパーのその実体性っていうか実質性っていうか素材性とか、その現実世界での実現の仕方っていうのはどうでもいいんですね。どういうことかっていうと、グーチョキパーって普通片手で出すものですけど、これは足の指でやったって別にいいんですよね。まあ実際足指じゃんけんとかあるし、まああるいは足のじゃんけんでグーが閉じててチョキが前後でパーが開くみたいなじゃんけんの仕方もあります。こういうふうに、その顕在的な見た目の世界での実現の仕方っていうのは、じゃんけんの本質ではないんですよね。グーチョキパーっていうのがそれぞれ異なっていれば、手を使おうが足を使おうが何でも構わないということになっています。あるいはサザエさんのプラカードっていうんですか？あれとか、あるいはカイジっていう漫画で、まあそこにじゃんけんのカードゲームっていうのが出てくるんですよね。まあそういうふうに身体を使わなくても構わないんですね。素材は何でもいい。大事なのは、じゃんけんという体系があって、で、それぞれの要素が、まあ、異なっているっていうのが大事です。で、これは言語学においては音韻論という分野に通じるところがあって、まあ、ぜひこちらは関連エピソードを聞いていただけたらと思います。
滋賀十五のツボ。
まあ、じゃんけんを構造主義的に見ると、そういうふうに、いかに関係的であるか、相対的であるかっていうのがわかるんですが、じゃんけんでもう一つ大事なのは、グーが石で、チョキがハサミで、パーが紙だっていうことは、そのじゃんけんのルールの中では何にも意味を持たないということですね。まあ一応裏付けっていうか理由としては、なんだ？紙は石を包めるから、パーの方が強いよとかね、言ったりするんですけど、まあそれは、じゃんけんの世界では本当は関係のないことです。で、これも言語学において重要な考え方で、まあソシュールのやった重要な仕事の一つである、共時態と通時態っていうのを区別しなきゃいけないんですね。で、通時態っていうのは簡単に言えば歴史です。つまりグーが石でチョキがハサミでパーが紙みたいな、そういった由来っていうのは、じゃんけんという体系には関わってきません。で、共時態っていうのはそういう、なんというかな、今話されている、使われている言語の体系のことで、そういう現実世界の言語を相手にするときは、歴史っていうのは考慮しないっていうのが言語学の原則となっています。つまり言語の共時態っていうのと、その歴史通時態っていうのははっきり区別するべきだっていうのがソシュールの、まあ、主張の一つなんですね。まあ、今回のエピソードはね、題材はわかりやすいんですけど、抽象的なので、まあ、ぜひ関連エピソード聞いていただいたりとか、構造主義の入門書なんかをね、読んでいただけたらと思います。 まあ相当深い話ですね、今回はね。というわけで最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。お相手はシガー15でした。
またねー。